コロサイ人への手紙1章21節をお開きください。前回の学びで私たちはイエス・キリストは誰であるかについて学びました。キリストは見えない神の形です。作られたすべてのものより先におられたお方、万物の創造主であるとパウロは語りました。見える世界だけではなく、見えない世界も作られ、御使いも作られたお方、万物はこの方によって作られ、この方のために作られ、また万物はこの方にあって成り立っている、保持されているわけですね。この方が教会の頭であるという、死者の中から最初に復活された方であり、全てのことにおいて第一となられたお方。イエス様は目に見えない神が人となって来られたお方、神の御子であり、神ご自身であるわけですね。父なる神は御子の十字架の血によって私たちを和解してくださり、そして私たちをだけではなく万物もこの方によって和解させてくださったことを前回は学んだわけです。さて、今日の箇所でパウロは引き続き私たちと神との和解について語っています。次にキリストの苦しみに預かることについて語り、最後に栄光の望みについて語っています。今朝はそれらのことを一緒に学んでいきたいと思いますね。コロサイ人への手紙1章の21節のみをまず一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、パウロは前回学んだ20節で神様が私たちのためにしてくださったことを述べました。神は私たちのために何をしてくださったんでしょうか。神は私たちを愛し、ご自分の御子を使わし、イエス・キリストの十字架の血によって私たちとの間に平和を作り出してくださったわけですね。すなわちキリストによって私たちと和解してくださったわけです。ローマの4章ちょっと開ける方は開いていただけますか。今のところ押さえて、そうでない方はそのままお聞きください。ローマ人への手紙4章の25節でパウロはこのように言ってます。295ページ、私の聖書ではそうですが、4章の25節、一緒に朗読します。はい。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。イエス・キリストは私たちの罪のために死に渡され、十字架につけられ、私たちが義、義というのは神の前に正しいもの、と認められるためによみがえられたからです。キリストが十字架で死んだままであれば私たちの罪は残っています。しかしよみがえることによって私たちが神の前に罪が許された、そのことが実現したわけで、十字架は私たちの罪の支払い証書ですね。そして復活は支払いましたという領収書になるわけです。ですから5章の一節一緒にどうぞ。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このように聖書は、私たちはイエス・キリストの十字架によって神との平和をすでに持っていると教えているわけです。さあ戻りましょう。私たちはすでに神との平和を持っているわけですね。そしてパウロはここで21章において、なぜ神との平和、神との和解が必要なのか、私たちの過去の状態を思い出させているわけですね。あなた方もかつては神を離れていたと彼は言っている。聖書は初めの人アダムの罪の結果、すべての人は神から離れてしまったと教えています。なぜアダムが犯した罪が私と関係あるんですか。そんなのおかしいですよ。 アダムはアダム、私は私じゃないですか。そのように質問する人が時々いますが、聖書はアダムは私たち全人類の代表であると教えているわけですね。仮に私がアダムの代わりになったとしても結果は一緒だと思います。アダムが全人類の代表で、彼の子孫として生まれた人は皆罪を持っていると聖書は教えているわけで、まあ、そのことを認めても認めてなくても現実に人は皆生まれてきたものは教えられなくても上手に罪を犯すことができるわけです。私も二人の子いますが、彼女たちに嘘のつき方教えませんが、罪の、犯し方教えませんが、どういうわけか上手にできるわけですね。まあ、毎日そういうことをしているってことではないんですよ。私たちはみんなそのように生まれついたもので、それは初めの人の罪の結果であると聖書は教えているわけで、そして私たちが罪から離れてしまった状態であることは私たちの心と行いで明らかであるということ。パウロはここで心において敵となって悪い行いの中にあったのですと言ってるわけです。私たちもそうですね。心において以前は神の敵というか敵対してたわけですよね。神様はいてほしくないな、いるんだったら困った時だけの神頼みだって、調子がいい時はいてほしくない、自分の計画が邪魔されてしまうし、信じるとなると自分がやりたいことができなくなってしまうから信じたくない、自分は自分の道を行きたい、自分の好きなことをやりたい、まあ多くの場合好きなことをやりたいっていうのはそれは悪い行いを意味するわけです。私たちは以前は心と行いが神から離れていたことを、私たちの心と行いがそのように証明しているわけですよね。パウロはローマの一章において、そこもちょっと開きましょうかね。コリントの前がローマの手紙です。そこの18章において、神から離れた私たちの過去の状態をこのように説明していくわけですね。私たちは神をこの肉眼で見ることはできないんですが、神の存在は自然界を見ればもう明らかですね。でも自然界を見れば明らかだからといって自然界の中に神が住んでいるわけではないわけです。神から離れてしまった私たちはこの神が作られた被造物、木や石やいろいろなものを自分たちで動物の形や人の形に作って、私たちの神だ、そのように言って拝むわけですが、また神から離れた状態の人は道徳的に、特に性的に乱れていくことが18節がずっと書かれてまして、29節いくとこのように書いているわけですね。彼らはあらゆる不義と悪とむさぼりと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながらそれを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。2章の一節ですから、すべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。ユダヤ人たちは律法を知らない異邦人たちを裁いていたわけですね。これが一章の後半の方でパウロが書いていることなんです。しかし律法を知っていることが大切ではなくして、行っているかどうかであって彼らは人を裁いていたわけですが、結局彼らも同じことをしているわけで、二節見ると、私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人は人々、そのようなことをしている人々を裁きながら 自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。結局聖書は何を言っているかというと、異邦人であれ異邦人であれどのような人であれ神の前に正しい人は一人もいない、義人はいない、一人もいない。これがローマの3章で学んだことでしたよね。そしてエペソの2章においてはパウロはこのように言ったことを、私たちはエペソを学んだときにもうすでに見たわけです。2章の1節において、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。3節、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。このように私たちは神から離れてしまっていたということですね。そして神から離れてしまった状態を聖書は罪と呼んでいるわけです。神の命から離れてしまった、遠く離れてしまったわけで、ですから良いことをしたいわけですが、頭ではそれをする力がないわけです。むしろしたくない悪をしてしまうわけで、神の喜ぶことをすることができないのが私たち全ての人であるということですね。そして自分の肉の欲に従って罪の奴隷となっていた、自分の罪のゆえに神の裁きを受けて当然なものであったわけだ。これが私たちの過去の状態であるということですね。しかしっていう、そこで終わらない。しかし今良い知らせがあるわけで、さあコロサイに戻りましょう。私たちはかつては髪を張られ心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、しかし今良い知らせは、22節一緒に朗読します、はい、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした。私たちは以前は心において神に敵対し悪いの行いの中にあったわけで、そのままでは当然神の裁きを受けて、で罪の上に当然罪の裁きを受けるものであったわけですが、しかしっていうか大切な言葉ですね。しかし今はパウロは好んでこの言葉を使うわけです。以前はそうであったのですが、しかし今は神は私たちとの和解の道を備えてくださったというか、和解とはどういう意味かと言いますと、敵対関係にあった者同士が何らかの障害がその間にあるわけで、その障害物が取り除かれて関係が回復することが和解ですね。敵同士だったものが仲良くすること、友達になること、それが和解であるわけです。私たちと神との障害物は何ですか。聖書はそれは罪であるということ。でそこには渡ることのできない大きな溝があるわけですね。人間の側から神の側に渡ることができないわけです。で心が責められてそれを償おうとして、良い行いをどんなに積んだとしても、何行苦行積んだとしても、どんな宗教をやったとしても、人間が作り出したものは所詮神に届くことはないわけなんです。ですから宗教は人を救うことできないし、教育も人を救うことはできない。一時的な心の安心というか、私はやった、今日は守れた、そのような安心感はあったとしても、深い部分では本当の解決は、罪の解決は何もないわけですね。神様の側からしか私たちの方に橋を架けることはできないわけです。そこで神が私たちとの 架け橋を作ってくださったわけで、それが神の御子が人となってくださるわけですよね。父なる神と私たちとの仲介者になってくださる方、この方がイエス・キリストで、罪のないお方が私たちの全ての罪を背負ってくださった。私たちが本来受けなければならなかった罪の刑罰を神の御子が代わりに背負って受けてくださるわけですよね。パウロはここで御子の肉の体においてと言っています。しかもその死によって和解の道を備えてくださった。それがイエス・キリストの十字架です。このキリストを信じるときに神との和解が成立するわけです。で、神様が私たちと和解した目的は22節の後半見ますと、それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでしたとパウロは言っています。第2コリントの5章21節の有名なところですね。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。イエス様は罪を知らない方です。私たちの代わりに罪とされたんですね。それは目的は私たちがこの方にあって、キリストにあって神の義となるためですと第二コリントの5章の21節には書かれています。私たちはこの十字架の血によって神と和解し、神の前に義と認められたわけですね。ですから神様があなたを私をご覧になるとき、どのようにご覧になるかっていうと、このキリストにあって罪のないものとして見てくださるって。不思議ですけどね、神様の私たちを見る見方っていうのは、あなたが過去にどのような罪を犯したとしても、あなたが悔やんだとしても、キリストを信じたのであれば、キリストの中にいるのであれば、父なる神はこの方を通して私たちを見るので、罪のないものとして義と認めるって、そういうことですね。神の前に正しいと見てくださるって。じゃあ私たちは完全な人になったんでしょうか。信仰を持ったら罪を犯さないでしょうか。罪を犯すべきではないですね。しかし現実には私たち多くの失敗や過ちを犯してしまうわけで、そして私たちの弱さにつけ込んで、この神の愛から離そうとする働きが出てくるわけ。悪魔は私たちを神の愛から引き離そうとするわけ。彼ももともとは神によって作られたもので、御使いの長の一人だった。神を賛美する側にあったわけですが、神だけ賛美されるのは面白くない。それで高ぶって反逆して彼は落とされるわけです。神が愛する私たち人間一人一人を、彼はどうにか神に近づけさせない、神の愛を知らないようにしたい、良い知らせを知らないようにしたい、知った人をどうにかその神の愛から引き離したい、そのように働く。どのように働くかって、私たちの弱さの中に働いて、あなたはもう神から愛されてない、私たちの弱さを責め、神の愛から遠のけようとするわけですね。しかしキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すものは何もないわけだ。神の御霊も私たちが過ちを犯したら責めます。何が違うかというと、御霊は私たちを悔い改めに導くわけですね。それはちょうど親が子供が過ちを犯したら正しい道に正すのと一緒ですよ。滅ぼすのが目的ではなく、生かすのが目的ですよね。愛するのが目的なんです。ですから神の御霊も私たちを責めて悔い改めに導いて、神の愛の中にいつもとどまるようにさせていくわけです。神様が私たちを愛したのは、私たちがまだ神を知らない時です。いや、神に敵対している時であったわけです。 神様を愛する一人子を犠牲にするほどに私たちを愛し、そして御子の死によって犠牲によってご自分と和解させてくださったわけです。さらに和解させただけではなく、御子イエス様と同じ性質に私たちを内側から御霊によって変え続けてくださるわけですね。私たち信仰を持ったから完全になったわけではないんです。今でも不完全ですよ。ですからまだ信じてない、私もうちょっといい人間になってからと思ってらっしゃる方、一生いい人間にはなれませんので安心してください。クリスチャンになったから完全な人になったわけではないんですよ。私たちは皆不完全なもので、しかし神の憐れみによって私たちは救われ、不完全ですがイエス・キリストの姿に私たちは完全なものへと変えられるプロセスにあるわけだ。私たちが完全にされるのはイエス・キリストの再臨の時、主が私たちを知っておられるように私たちも完全に主を知り、瞬間に主が私たちをご自分と同じ姿に変えてくださる。その日私たちは、今私たちはもうすでに義と認められてますが、心の部分も成果されていって、最後に私たちのこの贖いにくい肉体も完全に贖われ、全人格的な贖いが成立するわけですよね。何のためですか？清く傷なく非難されるところのないものとして父なる神の前に立たせてくださるため。今はその成長の途上にあって、私たちは完全を目指して、完全に変えられるのはイエス様と再び会った時に、そのようなものに主が私たちを変えてくださる、そのような希望を私たちはすでに与えられているわけですね。ただし23節、あなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに使えるものとなったのです。ここでパウロはすでに聞いた福音の望みから離れようとしている人たちを励ましています。私たちは以前は心において神に敵対し悪い行いの中にありました。しかし今は神はキリストの十字架の血によってご自分と私たちと和解させてくださいました。キリストを信じる信仰によって私たちは救われたわけで、これが良い知らせ、福音ですね。私たちが救われるのはイエス・キリストを信じる信仰だけで十分なんです。それに付け加えることは何もないわけです。ところがコロサイの教会の中にこのすでに伝えられた福音を歪める偽教師たちが現れるわけですね。彼らはイエス様の神聖神であることを否定するわけです。そしてイエス様が御使いの一人であるかのように教えるわけです。さらにはイエス様を信じるだけでは不十分である、律法にを守って生きることを彼らは教える人たちがいたわけで、しかしキリストを信じる以外に、キリスト以外に、キリストによる以外に罪からの救いの道はありません。使徒の働きの4章の12節でペテロは有名な言葉ですね、この方以外には誰によっても救いはありません、この方というイエスキリストの以外には誰によっても救いはありません、天の下ではこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。キリスト以外には救いの道はないとはっきりと聖書は宣言しています。なぜキリストだけが救いの道なんですか？なぜでしょうか？キリストだけ、キリストは神が人となって来られた方だからですね。そのことをパウロは前回の1章の15節から19節で説明したわけです。 イエス様は神が人となって来られた。 100% 神であり 100% 人となって来られた方、父なる神は御子イエスキリストの十字架の血によって私たちと和解をさせてくださったわけで、ですからこのキリストを信じる信仰による以外に私たちを罪から救う道はないわけなんです。で、コロサイの人たちはこの福音を聞いたわけですね。良い知らせですよ。そして福音を聞いて信仰を持つわけです。信仰を持つと生ける望みを持つわけで、福音は聞いた人たちが嬉しいわけですから家族に伝えていく。そしてまた聞いた人が嬉しいわけですから他の人に伝えていく。一章で学んだように、6節で学んだように、本当に理解した時から、神の恵みを理解した時から、6節に、コロサイの一章の6節に、この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。本当に理解した時から勢いを持って当時の世界中に広がったわけです。そして全ての人に同じ福音、同じ福音なんです。違う福音があるのではなく、別のものがあるのではなく、全ての人が同じ福音を聞いたわけなんです。パウロはこの和解の務めを神から委ねられ、この福音に仕えるものとなったわけで、ですからこのすでに聞いた福音の望みから離れようとしている人たちを彼は励まして言うわけですね。ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。私は17歳でこの福音を聞きました。そしてイエス様が救い主であり主であることを聖書を通して知り、このキリストを信じる信仰を持って希望が与えられて喜びを感じるわけですよね。本当にイエス様が分かると私たちは嬉しくなるわけで、感謝にあふれるわけですね。でも信仰を持ったからいつも祝福であったかっていうと、確かに多くの祝福ありましたが、と同時に祝福と同時に信仰の家にいろいろな困難や、まあ、軽い迫害にも遭うわけですね。一番近い両親から当然反対されますし、周りの友達からもそうであるわけで、信仰の家にいろいろな困難はありましたが、しかしキリストイエスに対する信仰は変わらないわけですよね。イエス様に対する信頼は変わらない。むしろいろんな困難の中で本当に自分が信頼しなければならない方、本当に信頼すべき方は誰なのか何なのかをはっきり知るわけで、信仰がないときは自分に頼ってたわけですが、一番自分が頼れないことが分かるわけですよね。で、経済的なことがうまくいけば、仕事がうまくいけば、でもそうでもないわけです。親でもない、友達でもない、イエス・キリストが本当に信頼できる方であることを困難を通してさらに学ばされてきたわけですね。私は過去においてキリストを信じました。そして今も信じ続けている。さらに将来も信じ続けるわけですね。過去に信じてましたが今は信じてません。何の意味があるんでしょう。今は信じてますけど将来は信じてません。非常に大きな損失を被るわけですよね。聖書は私たちのすでに持っている確信を投げ捨ててはならないというふうに書いてあります。信仰の上にいろんな困難はあります。これイエス様も言われました。あなた方はこの世では困難があります、しかし勇気を出しなさいと言われました。すでに持っている確信を投げ捨ててはならないわけで、それには神様からの大きな報酬、報いがあるわけですね。さあ24節、ですから 私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。パウロはここで私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのですと言っています。どういう意味でしょうか。キリストの苦しみの欠けたところを満たしています。イエス様の苦難だけでは足りなかったんでしょうか。パウロが代わりにもっと苦しまなければいけないという意味なんでしょうか。そういう意味は全くないですね。救いはキリストの苦難だけで、十字架だけで十分であるわけです。救われるために私たちが何か苦しむ必要はないわけで、救われるためにはただ信じるだけで十分であるわけです。しかし信仰のように困難や迫害にあったりします。ある婦人が先日、親からいきなり、あんたがキリストを信じたからこうなったのよ、ああなったのよ、そのように責められたそうですね。そして自分の周りでこんなことが起こっていることはあなたの信仰のせいだ、そのように言われたようなんですが、救われるためには苦しむことはありませんが、福音を知らない、イエス様を知らない人から悪行を言われること当然あるわけですよね。理解してないわけですか、相手は。信仰の故に迫害に遭うこと、また他の人が信仰を持つために、すでに信仰を持った私たちがその人のためにいろいろ説明をしたり、ある時は耐えなければいけなかったり、そのようなことは起こってくる、ロークすることはあるわけですよね。さらには信仰を持った後もその人の信仰が成長するように、霊的な成長のためにすでに信仰を持った人たちは労苦をすることもあるわけです。パウロがここで言っているのはそのような意味ですね。彼は教会のために苦しみを受け、そして福音の上に彼は投獄されたわけです。以前は彼は教会を迫害するものでしたね。クリスチャンたちを苦しめるものだったわけです。で、迫害のために国内にとどまらず、彼は国外のダマスコに行くわけですよね。で、まあ、昼頃だったわけですが、太陽よりも眩しい光が彼に照らされて、彼はそこで倒れたわけです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主あなたはどなたですかというと、私はあなたが迫害しているイエスであると、復活のイエス様が彼に現れてくださった。さらに主はこのように言われたわけですね。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだよ。棒があって、それにトゲがあって、一生懸命蹴飛ばしたら当然痛がる、痛むのは自分だけだ。彼はクリスチャンを迫害したわけです。教会を苦しめたわけです。教会はキリストの体ですね。教会を攻撃することはキリストご自身を攻撃していることになるわけです。それはちょうどトゲのついた棒を蹴るようなもので、結局は自分が痛い思いをするわけです。パウロはそのことを体験的に彼は知っていたわけですね。以前は教会を激しく彼は攻撃したわけで、それが神の前に正しいと彼は思ってたから、私は正しいことをしている。しかし今は教会のために喜んで苦しみを受けるわけですね。それは他の人々がキリストを信じて救われるためであったわけです。以前はそのような者たちを苦しめたわけですが、今は逆にイエス様が救い主であるということが分かって、彼はキリストの体のために、キリストのために、そしてキリストの体に加えられた信仰者のため、彼らが信じてそれで終わるのではなく、さらにイエス・キリストに従って歩むことができるように、励ますために、彼は喜んで苦しみを受けた。私たちが信仰を持てたのもそうではないでしょうか。また、信仰が成長してきたのも、 多くの人たちが労苦してくれた結果と思いませんか。私は先ほど言いました17歳で救われました。計算すると本当に 2,3 年前の感覚ですが、もう 2,30 年、33年でしょうか。33年前にもし私の友人が勇気を出して教会に誘ってくれなかったら、今の私はないわけですね。もし私のために祈ってくれる人がいなかったら、今の私はないわけ。もし信仰の先輩たちがいなかったら、毎週このように通える教会がなかったら、今の私はないわけです。今の私があるのは、私のために労苦してくれた人たちがいるわけです。見える形で私を励ました人たち、支えてくれた人たくさんいます。本当に私はその人たちに感謝してますね。と同時に、見えないところ、私が見えないところで私のために祈ってくれてる人、祈ってくれた人、今でも祈り続けてくれてる人、そのようなことを覚えて、私はいつも神に感謝しています。パウロ、彼はコロサイの人たちから見えませんでした。彼らと会ったこともなかったわけですね。福音の家に彼は投獄されたわけです。彼らのために彼はいつも祈ってました。そしてエパフラスから彼らの信仰、愛のことを聞いて、神に彼は感謝したわけですね。それだけではなくして、このコロサイの人たちの信仰の戦いを聞いて、彼は心を痛め、共に苦しみ、彼らの信仰を彼は励ましているわけです。しかしそれは嫌々ながらではなく、義務感でもなく、喜んで彼はそうしたわけです。なぜ喜んでしたんでしょう。イエス様が自分を救うために、彼を救うために苦難を受けたことを彼は知ったからですね。以前はそのキリストを信じる者をケチョンケチョンに彼はけなし、汚い言葉を吐かせ、そして死に追いやることを賛成し、国外まで熱心にそれをした彼なんです。その彼が今度はこのキリストのために苦難を受けているわけで、キリストの苦難の意味を知ったからですね。そして神の愛を彼はそこに見たわけです。パウロを動かしている原動力は他の何でもない、神の愛が彼をずっと動かし続けていたわけです。最後に25節から、私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人々を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。29節一緒にどうぞ、はい、このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。パウロの務め、パウロの働きの目的は、神の言葉を余すところなく伝えることであったと25節には書かれています。彼は神の言葉を全体を伝え教えたわけですね。で、彼は神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。以前は教会を迫害する者が、今は教会に仕えるわけです。キリストに仕え、キリストの体である教会に彼は仕えたわけで、27節の奥義とは、神秘的な謎という意味ではなく、隠されたものではなく、今まで隠されていたものが表されたという意味です。隠されていたものが表された、これが奥義。 旧約時代には隠されていて、新約時代に明かされたこと、いくつかの奥義があります。隠されていたけど新約で明らかにされた、その一つが教会です。ユダヤ人たちは自分たちだけが神の民だと信じてました。事実彼らは神の民です。それは今も変わりません。しかし神のご計画はキリストにあって、ユダヤ人も異邦人も一つになることであったわけです。エペソの2章の14節でそのことを学びましたね。これが教会なんですよ。旧約聖書の時代にはそれが隠されていたわけです。新約時代、新しい契約においてそれが明らかに、キリストにあって二つのものが一つになるわけです。これが実現した、これが教会、キリストの体ですね。でもう一つの奥義は、ここでパウロが言ってるイエス・キリストが私たちの心の中に住んでくださったっていうこと。これはすごい奥義なんです。驚きですよ。イエス様があなたの心の中に住んでくださった。この奥義を本当に理解したら、もうどんな人でも変わります。過去がどうであれ、今がどうであれ、どんな人でもこの奥義、でもこれ隠されているわけではなく、もうすでに明らかにされている。キリストは誰でした？キリストは見えない神の形です。神が人となって来られた方。キリストは誰でした？すべてのこと、ものを作られた方です。見える世界だけ、私たち肉眼でいろんなものを見てますが、天も地も海も、この全宇宙を作られた創造主なる方です。この方によって全てが作られ、この方のために全てが作られ、この方にあって全てのことが成り立っている、全てを成り立たせている、維持させている、保持させておられる方がイエス様で、この方は死者の中から復活された方であるというの。この方がどこにおられる、今まで隠されてた奥義が明らかにされてたわけで、イエス・キリストを信じたあなたの私の心の中に主が住んでくださっているという。イエス様は十字架で私たちの罪の贖いを完成されました。すべては終わったとおっしゃった。罪の支払いは終わったわけで、この方を信じることによって救われる。そして死なれて3日目に聖書に書かれている通りに復活されて、弟子たちの見てる目の前でイエス様は天に昇られて、神の右に着座されたわけで、神の権威に着座されたわけですね。そしてこの方が全ての権威を持っておられるということは、約束の御霊が下った時にそのことがはっきりと証明されたわけです。これが使徒の働きの1章2章の出来事です。弟子たちが主に言われた通りに待ち望んでいると、ヨエルで約束された神の御霊が注がれたわけで、信じる者にこの神の御霊、キリストの御霊、聖霊、真理の御霊、呼び方はいろいろですが意味は一緒ですね。イエス様はヨハネの14章で言われましたね、真理の御霊が来ますと、その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるのです。共にいてくださり、私たちのうちに来てくださった。ですからイエス様は14章の18節であなた方を捨てて孤児とはしませんとおっしゃったわけです。弟子たちはイエス様が去っていくので不安になりました。心を騒がせるな、神を信じ、私を信じなさい。それから真理の御霊について語られ、私が去っていくことは益で、父にお願いして別にもう一人の助け主を送ります、あなた方と共におり、あなた方のうちにいますとイエスもおっしゃる。今までは見える形で彼らを手伝いました。この後は見えない形で主ご自身が内側にいてくださる。その名は インマヌエルと呼ばれるとマタイの一書に書いてありますね。意味は神ともにおられますよと。もはや私たちは一人ではない。孤児は親に捨てられた子供たちです。かわいそうですね。不安ですよ。しかし親が捨てたとしても神は捨てることない。他の人が捨てたとしても神はあなたを、私を捨てることはないわけで、私はあなたを捨てて孤児とはしません。主はあなたと共におられ、あなたのうちにいてくださる。パウロは第二コリントの4章、ここ開きましょうか。ここ開いて終わっていきたいと思いますね。第二コリントの4章で彼はこのように言っています。4章の6節、光が闇の中から輝き出でよと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。7節一緒に朗読します。はい、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない神の力が、ごめんなさい、この計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。この宝とはイエス・キリストご自身ですね。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、どうしていいかわからないことってありますね。でも行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。イエス様は神の栄光に輝いておられる方です。この方がどこにおられるんですか。あなたの内側ですね。土の器の中に、私たちはすでにこの宝を持っているわけです。栄光の輝きに満ちておられる方がおられるわけで、神様が私たちに望んでおられることは、私たちが内側からこの御子の姿、イエス・キリストの姿に、同じ姿に変えられていくことだ。そのために神様ご自身が私たちのためにしてくださった。それが御子を使わし、私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれることによって、その十字架の血によって神はまず私たちをご自分と和解させてくださった。そして和解して罪を許しただけではなくして、さらに御子イエス様と同じように清く傷なく非難されるところのないものとするためなんです。これがキリストを信じた私たちに対する神が与えた望みですね。希望です。イエス様の姿に変えられて、私たちの目標なんです。信仰を持ったから私たちは完全な人になったわけではないですね。完全を目指して霊的に成熟したクリスチャンになるように、すなわちここでパウロが成人するように、私たちは成長し続ける。赤ちゃんが生まれてそのままではない。赤ちゃんは成長していかないといけない。うちの子たちももう25と23になりました。生まれた頃は、ミルクを私も哺乳瓶からあげてました。25になっても哺乳瓶あげてたらやばいですよね。成長しないといけない。神様は私たちがキリストの姿に成長するように。そしてパウロはそのために神から務めを委ねられたわけで、彼はキリストを述べ伝えたわけです。この方にしか救いがないわけですから、福音を述べ伝えるわけです。そして知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、教え続けたわけですね。それは救われた人々が神の言葉によって養われるため。私たちが成長していくのは神の言葉を食べ続けることなんです。学び続けること。 そのことによって私たちは内側からキリストの御丈にまで成長していくわけで、パウロはそのために私は労苦してますという。しかし自分の力で私は頑張ってるんじゃないですよ。もちろん私は最善を尽くします。でも私のうちに働く力、キリストの力によって労苦しながら奮闘をしているのです。彼は言っている。私たちはどうでしょうか。神と和解したでしょうか。キリストが心の中におられることを認めているでしょうか。そして自分のうちに働くキリストの力によって物事に取り組んでいるでしょうか。生活の中で、家庭でどうですか。職場でどうですか。学校でどうですか。イエス様が共におられることをどうぞ認めてください。そして認めるだけではなくして、主よ、私を通して私のうちに働いて力を与えて、どうぞあなたの力によって私はベストを尽くしていくことができるように助けてください。そのように私たちは主に祈りながら、主に信頼して前進していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちを愛し、御子を遣わし、十字架の血によって私たちと和解してくださりありがとうございます。すべてあなたの一方的な恵みです。そして私たちの罪を許しただけではなく、御子イエスキリストの姿へと私たちを内側より、あなたの御霊によって、そして私たちがあなたの御言葉を食べることによって、私たちの内側が養われ、喜んであなたに従っていけるように、あなたが私たち一人一人を整えてくださっていることを覚えて感謝します。今朝の御言葉を感謝し、私たちの救い主イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アメン。